5番室敦美議員ご登壇願います。
はい、じゃあ5番。
よろしくお願いします。質問に先立ちまして、3月議会では一本質問を急遽取り下げることになりまして、関係者の皆様には大変ご迷惑をおかけしました。申し訳ございませんでした。今回は市民からご要望をいただきました3点につきまして取り上げることにいたしました。早速ですが通告に従いまして質問いたします。まず大きな第1点目としまして、阿波の広域連携にもつながるご当地ナンバーの導入について伺います。本年4月、新たな地域名表示、これいわゆるご当地ナンバーと呼ばれていますが、その追加を含む地方版図柄入りナンバープレートの導入につきまして、国土交通省から、募集要項が示されました。自動車のナンバープレートには原則としまして、所有者の住所を管轄する運輸支局、もしくは自動車検査登録事務所の所在地が表記されることになっていまして、館山市では現在、袖ヶ浦のナンバーが使われております。これにつきまして、市民から東京近郊のリゾート地としてのイメージアップを目的に、阿波地域で独自のご当地ナンバー取得を実現してほしいというご要望をお受けいたしました。私も移住したときに館山に来たのに何のゆかりもない袖ヶ浦のナンバーということでとても違和感を持っていましたので、いろいろな方にご意見をお聞きして知ったり調べたりしまして、短期間で200名を超える賛同署名を集めてくれまして請願提出となっております。阿波の3市1町で取り組めば広域連携の推進にもつながることですので、ぜひこのタイミングでご当地ナンバーの導入を検討していただきたいと思いますけれども、市の考えを伺いしたいと思います。次に大きな第2点目は関係人口の創出に寄与するデュアルスクールの可能性についてお伺いします。デュアルというのは二重のという意味で、デュアルスクール、2か所の学校に通えるということです。実は先日、千葉県で初の公認ワーケーションコンシェルジュになられました、南房総市の山口恵子さんと対談を行いました。山口さんはご自身でも白浜に貸別荘を経営されておりまして、そこで、食育親子ワーケーションプログラムなどいろいろなチャレンジをされておりまして、とても興味深い対談となりました。こちらの模様は動画を会派別ホームページにも掲載させていただきましたので、ぜひご覧いただければと思います。またこの山口さんが坊日新聞に投稿しておりましたワーケーションの記事も大変興味深く拝見いたしました。これまでワーケーションにつきましては私も議会で取り上げたりしてきましたけれども、この記事を読みまして、子どもの過ごし方ということにまであまり考えが至ってなかったなということにとても気づきました。そして調べてみましたら、徳島県の方で2016年からデュアルスクールという制度を始めていて、暮らし方や働き方が多様になりつつある今、注目を集めているということが分かりました。このデュアルスクールは、都会と地方の2つの学校の行き来を容易にして、双方で教育を受けることができる学校の新しい形だと言われています。徳島県というのは、全国に先駆けてサテライトオフィスの誘致を始めるなど、先進的な移住支援策、また地域活性策の取り組みを行ってきたところでもあるので、こうした取り組みが なされているんだと思います。このデュアルスクールを導入することでワーケーションやお試し移住の推進にもつながると思いますが、市の考えを伺いします。最後に大きな3点目は名護山の遊歩道の整備についてです。名護市周辺の皆様から、名護の山の展望台を案内していただいて、その眺望に息を呑みました。立山にはまだまだ私も知らない、非常に魅力的なところがたくさんあるなということを痛感いたしましたし、学芸観音から名護市にかけての一帯は観光の一つの目玉にもなるというふうに思いました。ただ、名護市の方から頂上の超音台展望台の方に上がる階段道の方は、令和元年の房総半島台風で、土砂崩れの危険があるということで立ち入り禁止となったままにです。この階段道の方を通れると名護市にお参りに来た観光客が気軽に頂上まで登ってその素晴らしい景観を見ることができるようになります。名護山の遊歩道は、式部夢参道というふうに名付けられて市が整備してきたというお話もお聞きしましたので、この階段道の復旧についてどのように整備していくかお伺いします。以上、答弁の後に再質問させていただきます。よろしくお願いいたします。
金丸市長。
室渥美議員の質問にお答えいたします。第1点目、阿波広域連携にもつながるご当地ナンバーの導入についてですが、国土交通省では平成16年から地域振興や観光振興に活用する観点で新たな地域名を定めるご当地ナンバーの導入及び普及を進めています。平成29年度からは図柄入りナンバープレートが導入され、各地域の観光資源等をモチーフとしたデザインが施されています。立山市では制度開始時からご当地ナンバーの導入について検討してきましたが、前回までは導入要件が厳しく導入には至りませんでした。今回は導入要件が緩和されたものの、ご当地ナンバーの導入のための台数要件を満たすためには立山市独自単独ではなく阿波3市1町など複数の自治体で連携する必要があります。またナンバープレートに表示する名称についても行政区域や旧国名等の地理的名称であり、読みやすく覚えやすい名称がふさわしいとされています。さらに地域住民の賛同が得られていることや地域の特色を表現している図柄を設定することも必須となっているので、まずは各自治体の意向を確認することが必要であると考えています。次に第2点目、関係人口の創出に寄与するデュアルスクールの可能性についてですが、デュアルスクールは区域外就学制度を活用することにより、都市部の子どもが住民票を移動することなく、保護者とともに住所地と異なる地域に一定期間滞在し、滞在先の小中学校に通うことができる制度のことであり、平成28年に徳島県が始めた事業です。また、デュアルスクールを行う目的及びその効果として、新たな働き方やライフスタイルの実現、子どもの豊かな体験機会の提供、地方と都市の交流人口や 関係人口の増加による地域の活性化や移住の促進などが掲げられている一方で、実施にあたっては都市部の学校との調整や滞在先の確保、受け入れる学校の体制整備なども必要になると認識しています。立山市は都市部からの近接性と豊かな自然、一年を通じて収穫される豊かな農水産物、多様なアクティビティなどワーケーションの適地として2拠点、多拠点居住地として、さらには移住先として高いポテンシャルを備えています。デュアルスクールのような取り組みは関係人口の創出やワーケーションの推進、子育て世帯の将来的な移住定住の促進につながる取り組みの一つになりうると考えますが、実施にあたって解決すべき課題も多いことから、夏休みの親子ワーケーションや都市部企業等を対象とした体験モニターツアーなど、立山市の特性や地域資源を生かした実現性の高い取り組みについて検討していきます。次に第3点目、名古山遊歩道の整備についてですが、名古山遊歩道は坂東33観音霊場のケチガン寺として信仰を集めてきた名護寺を中腹にいただく名古山にあり、展望台である長音台からは立山湾や市街地など素晴らしい景観が一望できます。令和元年房総半島台風により名古山全体が被災し、名古山に生育する自然林の倒木や土砂崩れが至る所で発生しました。これまでの間、立山市が管理している立山バイパス側の登山口から長音台までの式部夢参道については、立山市が名古山古道の会や地元ボランティアの皆様の協力を得ながら倒木の撤去や遊歩道の補修を行い、さらには造園土木業者による危険木の撤去などさまざまな災害復旧作業を行ってきたことにより、現在では式部夢参道は通行できるようになっています。その一方、名護寺観音堂の裏手から名古山山頂の長音台まで続く遊歩道は法面の崩落が現在も続き、さらなる土砂の崩落や樹木の落下等による事故が危惧されることから、現在も立ち入り禁止となっています。立山市としては遊歩道や崩落した法面などの危険箇所が名護寺の所有地であることから、原則は所有者による復旧が求められるものと考えておりますが、復旧支援方策を模索した中で崩落箇所を含む周辺の民有林が保安林として地産地滑り防止事業の要望可能な区域であったため、令和2年度に千葉県に復旧工事の要望を実施しましたが、千葉県の施工事業での採択にはなりませんでした。しかしながら現場状況の変化などを踏まえ、引き続き復旧に向け所有者である名護寺と協議していきます。以上です。
室敦美議員。
はい、ありがとうございます。まず第1番目、ご当地ナンバーについて再質問いたします。まずは基本的なご当地ナンバーのことで確認したいと思うんですが、もしご当地ナンバーが導入をされると、袖ヶ浦、今までの袖ヶ浦は選べなくなって、 ただ一斉に変わるのではなくて、変更するタイミングで変わる、そして、図柄入り、または図柄なしも選べる、そのような状況でよろしいでしょうか。
亀井総合政策部長。
はい、議員おっしゃるとおりでございます。
はい、
室敦美議員。
それからご当地ナンバー導入に関しての費用に関してですけれども、自治体の費用負担というのは基本ないと考えていますが、そして当事者につきましても、基本的には大幅な費用がかかるということはないのかなと思うんですが、いかがでしょうか。
亀井総合政策部長。
はい、ご当地ナンバーの導入にあたりまして、自治体が費用負担するということはございません。それと、ご当地ナンバー、単なる、プレート、絵柄の入ってないものを交換するということであれば、そこにも費用はかかりません。ただし、絵柄となってきますと、費用はかからないじゃない、費用は通常のナンバーと変わりはございません。ただですね、絵柄になると、そこは若干ですね、変わってきまして、千葉県の基準でいきますと、普通車の場合、ペイント式で7480円となりまして、約6000円の増となると、これ、現行なんですけれども、そのようになっています。以上です。
はい、室敦美議員。
カラーと白黒があって、カラー版の図柄を選ぶと、1000円以上の寄付がかかるということは、要項に書いておりまして、でその使い道を協議会を使って決める。地域の交通の改善などに充てる、そのように書いておりました。そして今回導入要件が緩和されたということで、台数が最低限の台数というのが決まっておりまして、今までは、10万台ということでちょっとクリアできなかったんですけど、計を含んで 8.5 万台、8万5千台という要件が示されたので、阿波三市一町だと大丈夫かなと思うんですが、その点はいかがでしょうか。阿波三市一町の台数を教えてください。
はい、総合政策部長。
亀井総合政策部長。
はい、千葉県のホームページで公表されております千葉県政要覧によりますと、申請の算定基礎となる阿波三市一町の車両台数は令和2年3月31日時点で、バスやトラック、乗用車などの登録自動車が48,476台、軽自動車が53,716台、合計102,192台となっています。以上です。
はい、室敦美議員。
はい、合わせても10万台超えるということで、8万5000台というのはクリアできているかなと思います。このため、館山市だけではちょっと難しいということで、どうしても連携が必要な事業かなと考えています。でもう一つ、今回のスケジュールですけれども、今年の11月までに移行を表明する必要があるということで、この募集がしょっちゅうあるわけではないので、これに間に合うかどうかではないかなというふうに考えています。でこの11月末までに移行を表明して、その場合でもナンバープレートの交付開始は令和7年の5月ぐらいというふうになっているんですが、このスケジュールに間に合うためにはどうやって進めたらいいでしょうか。
はい、総合政策部長。
亀井総合政策部長。
はい、そのスケジュール非常にタイトだと思うんですけども、実現するまでにはですね、まず表示する地域名をどうするのかということ、あと次にどういう絵柄にするのかということ、これを決めていかなければいけないということでございます。以上です。
はい、
室敦美議員。
11月までにそこまでやらなくちゃいけないんでしょうか。11月の、意向表明っていうのは、理由と予定の地域だけで、あとすべての市町じゃなくて一市町村でもいいというふうにお聞きしてるんです。図柄まで決めなくてもいいとか、はい、それはいかがでしょうか。
総合政策部長。
亀井総合政策部長。
はい、議員おっしゃるとおりで、11月末までの意向表明ということであれば、こちらはですね、申請、予定のですね、そのうちの1市町村が意向表明を行えばいいとされています。で、申請予定地域のすべての市町村が行う必要はないということで、申請予定地域意向表明をした理由、 他の申請予定地域との調整状況を規定の様式により県を経由して国土交通省へ提出することということになります。で、まあ、あと意向表明とかの時点では地域住民の意向確認までは不要だということになります。以上です。
はい、
室敦美議員。
では確認ですけれども、11月までに地域名を決める必要もないですし、各市町がすべて合意はまだできていなくても、例えば立山市がやりたいということを言って、その理由を記して、まあ、他市町ともいろいろ相談をし始めているというような状況であれば、11月の、申請、まあ、意向表明には間に合うということで、その後図柄とか、ナンバーも決めていく、まあ、そういうことでよろしいでしょうか。
総合政策部長。
亀井総合政策部長。
はい、まあ、周辺、その例えば3市1町と その調整の度合いがどこまで必要かということまでは承知はしておらないんですけども、まあ、11月の意向表明は立山市だけでも可能だということでございます。以上です。
はい、
室敦美議員。
はい、そうしましたら、まあ、意向を表明した後の話ではあるかとは思うんですけれども、まあ、地域住民の賛同が得られている必要、まあ、ある程度確認できるということで、それはどういうふうな方法で調べたりはできますでしょうか。
はい、総合政策部長。
亀井総合政策部長。
はい、地域住民の方々のですね、賛同を確認するための調査方法や基準というものはございません。で、まあ、客観的にですね、地域住民等の賛同が得られているというふうに考える必要があるということでございます。で、まあ、方法としましてはですね、まあ、これから他の自治体の事例等を参考にし、インターネット上でのアンケート実施等を含めて、検討していくことになるのかなというふうに考えています。以上です。
はい、
室敦美議員。
最初のご答弁で、まあ、各自治体の意向を確認する必要があるということですが、これはどのように確認ができますでしょうか。
総合政策部長。
亀井総合政策部長。
はい、まあ、各自治体の意向としましては、やはり自治体のですね、市長さんや議会の意向を確認していくということになろうかと思います。以上です。
はい、
室敦美議員。
それではご当地ナンバー導入のメリットとデメリットについて確認したいと思います。ご当地ナンバー導入のメリットとしてはどのようなことを考えていらっしゃいますか。
はい、総合政策部長。
亀井総合政策部長。
はい、まず導入のメリットについてでございますけども、一つに地域名を表示した車両が全国各地を走るということになれば、知名度の向上、話題性、PR 効果を期待できるというふうに思います。で、2つ目として、連携した自治体が同じ名称のナンバープレートを取り付けることによりまして、その地域においては郷土愛や一体感といったものの醸成につながる可能性があるというふうに考えております。で、3つ目としてですね、図柄入りのナンバープレートにはフルカラー版とモノトーン版の2種類があり、フルカラー版を選択した場合は車両保有者から1000円以上の寄付金を収受するということになっています。で、この寄付金を活用しましてですね、自動車交通分野での啓蒙活動や費用の一部助成などを行うことができるというふうに考えています。以上です。
はい、室敦美議員。
いろいろメリットがあると思うんですが、デメリットは反対にいかがでしょうか。
はい、総合政策部長。
亀井総合政策部長。
はい、導入によるデメリットですけれども、まず一つ目にですね、ナンバープレートの地域名の選択ができないということになります。ですので、新たにナンバープレートが交付される際には、ご当地ナンバーが交付されることになります。で、例えば、新たなナンバーが導入された場合は、袖ヶ浦ナンバーというものをもう選択することができなくなってしまいます。で、次にですね、2つ目、ナンバープレートが示す地域の範囲が狭まることによりまして、表示される地域名からその地域の住民であるということが認知されてしまう恐れがあります。例えば単独自治体で導入した場合、ナンバーを見ただけでその自治体に登録された車であるということが判明し、乗車されている方の住まわれている地域が特定されてしまうということに不安な気持ちを抱く方もいらっしゃるかもしれません。3つ目にですね、例えば広域で営業するバス会社や 運送会社等が木更津市の事業所から館山市の事業所へ車両の配置替えをした際に、車検証の書き換えだけでなく、ナンバープレートの付け替えをすることになり、車両を運輸支局袖ヶ浦事務所まで改装し、交付手数料を納める手続きが発生することから、事業者の負担が増えることが考えられます。以上です。
はい、室敦美議員。
今おっしゃったデメリットの一つ目、地域目の選択ができないということなんですが、これは現状でも選択はできません、袖ヶ浦しか選択ができないということを考えると、ご当地ナンバーになったからといって、選択ができなくなるわけではなく、今も同じなので、これは導入によるデメリットとは言えないと思います。で、2番目の、地域が、範囲が狭まって特定されてしまうことに不安な気持ちを抱く方がいらっしゃるかもしれない。そうかもしれないですけど、阿波地域ということが特定されたからどうしてそれが不安になるか私にはちょっと理解はできません。3つ目の、事業者の負担が増えるというのは、そういう面もあるかなということで考慮はすべきかなと思います。で、今のメリットデメリットを比較して、各自治体の意向を確認する前提として、じゃあ館山市はどうなんだって言われると思うんですけれど、館山市としてはどういうふうに考えますでしょうか。
金丸市長。
先ほどですね、ご答弁いたしましたが、これまでご当地ナンバーの導入について検討を指示してきました。また定住事実圏構想ですね、今南房総地としておりますけれども、その開始する際にもですね、漁師の事業として取り組めないか検討した経緯もあります。これまでは3里以上で軽自動車と小型特殊自動車を除く自動車の登録台数が、単独市町村の場合は10万台以上と、複数市町村の場合はおおむね5万台以上であることのみが導入要件でした。今回の募集から軽自動車を含めた場合の要件が追加されまして、単独市町村の場合は17万台以上、複数市町村の場合はおおむね 8.5 万台以上となり、阿波3市1町で連携すれば台数要件を満たすことになったため、改めて検討を指示したところでございます。ご当地ナンバーを導入することにより、地域名を表示した車両が全国を走ることで話題になり、知名度の向上や PR 効果を期待できると考えています。またこれまでも阿波三市一町ではさまざまな事業で連携しており、南房総市とは定住事実圏構想の取り組みも進んでいることから、同じ名称のナンバープレートを取り付けることにより、郷土愛や一体感の醸成につながると思っております。一方で、今回、台数要件が緩和されましたが、導入のためには館山市独自ではなく、各自治体や地域住民との賛同を得る必要があることから、各自治体の首長や議会の意向をまず確認してみたいとこう思っております。以上です。
はい、室敦美議員
ありがとうございます。導入に向けて、検討していくということだったと思うんですけれど、お金がかからないシティプロモーションなので検討しない手はないかなと思っておりますし、今市長がおっしゃってくださったように、阿波の連携に強化につながる、確かに同じ名称を考えるというのは非常に難しいことではあると思うんですが、やる価値はあるかなと思います。私の方でも簡単にアンケートをネットでやってみて、500人ぐらい回答いただきまして、阿波とか房総とか房州とか南房総とかですね、そういった名前が、皆さんいろんな意見を持っていらっしゃいますけれども、そういうことを考えるだけでも非常に盛り上がるなということも思いましたので、ブログにも紹介してあるのでぜひご覧いただければと思います。
鈴木副市長。
ご当地ナンバーの件なんですが、館山市はアメリカのベリンガム市と姉妹都市交流をしておりまして、姉妹都市締結してまして、60年以上の歴史があるわけなんですが、その中で市長も職員も交流で行ってるわけなんですが、アメリカのベリンガム市、向こうの有名なですね、山のイラストを車のナンバーにつけておりまして、 その当時からですね、館山市でもそのシティプロモーションの関係からですね、導入できないのかということで市長から指示を受けておりまして、今回ハードルが下がりましたの でこの機会なのかなと思っているところでございます。以上です。は
い、室議員
ありがとうございます。本当に、楽しい連携になるといいなと思っていますし、ちょっとアンケートを取った中で恥ずかしい、この地域のご当地ナンバーになると恥ずかしいという意見もあったりしたんですけど、そういうことはむしろちょっと払拭して、湘南ナンバーみたいにこのご当地ナンバーを取りたいからこの地域に住みたいぐらいのそういったブランドを高めるということも非常に有効かなと思っております。よろしくお願いします。では次の2つ目の関係人口の創出に寄与するデュアルスクールの可能性ということでお話したいと思います。先ほどご答弁にもありましたけれども、基本的には現在の学校教育制度では2つの学校に席を置くことができないんですけれども、それを、区域外就学制度というのをちょっと拡大解釈をして、お試し移住とかそういうことにも使えるようにしていこうよということで、文部科学省なんかも考えをちょっとずつ変えていっている、そんな制度かなと思っています。で、例えば館山市でデュアルスクールを希望したいという方がいらっしゃった場合に受け入れは可能なんでしょうか。
岡田教育部長。
はい、デュアルスクールということでお話がありましたけれども、デュアルスクールはですね、民間事業者が商標登録した名称になっております。ですので、館山市ではといいましょうか、国におけるですね、区域外就学制度に基づきまして、ご回答をさせていただきたいなと思っております。で、館山市ではですね、国における、区域外就学制度によって、現在のお住まいの自治体の教育委員会と館山市の教育委員会がの協議を経てですね、先方の教育委員会の承諾が出た場合は、住所を移動しなくても、児童生徒を館山市において制度上受け入れることは可能でございます。以上です。
はい、室敦美議員。
で、実際にそういった事例もあるのでしょうか。
岡田教育部長。
はい、今年度ですね、実は、館山市に、区域外就学をしたいという希望が一件ございまして、受け入れているところでございます。
はい、室敦美議員。
そういう区域外就学制度を利用して児童を受け入れる場合の課題、少しお話しいただきましたけれども、少しちょっと詳しく課題について教えていただけますか。
岡田教育部長。
はい、徳島県のですね、デュアルスクールと言われている、デュアルスクールを実施しているですね、学校運営の状況までは詳しく把握しておりませんので、具体的な課題というのは分かりませんけれども、子どもを受け入れるということは学校現場が受け入れをするわけでありまして、その子どもにとって安全安心な学校生活を送ってもらうためにも、事前のですね、十分な準備が必要となります。よって前にいた学校での授業の進捗状況ですとか、先ほど申し上げたとおり特別な支援の特別な支援の必要性の有無、家庭環境、アレルギー等の、注意事項などを、把握することに加えて、再度住民票のある学校へ、館山から戻るときには、また館山市での学校における指導内容ですとか成績評価、出欠状況などをまとめて次の学校へ引き継ぐ必要がございます。このように、学校職員の労力が多大となることが一番の、課題点として挙げられて、徳島県の事例ではそれらを解消するために、県の教育委員会がデュアルスクール派遣講師という、専門の支援員を配置し、それらの対応を行っているというふうに伺っております。 まあ、徳島県で実施されているデュアルスクールのですね、ような2週間程度の短期間でも区域外就学の制度は大切なお子さんをお預かりして、義務教育を担っていくことになりますので、適切な教育の環境とアレルギーなどの、健康面からの命を守る取り組みが必要となるということから、学校現場では学校事務を含めた体制整備が必要かなというふうに考えております。以上です。
はい、
室敦美議員。
はい、まあ、大人と違って右から左へみたいなことではなくて、本当にいろんなことを現場が大変で、まあ、だからこそ徳島県の場合は、まあ、県として取り組んでいるっていうのが大きいのかな。千葉県の場合も、まあ、館山市ももちろんそうですけど、千葉県がそういうことをやってくださるとかなり面白いかなということは思います。ただ市単位でもいくつかやっているところも実際にございます。で、なんでそんなことをしているかというと、まあ、いろんなところにいろんなメリットがあるということで、対象となる都会の児童によっては、まあ、自然のいろんなことを体験できるとか、多様な価値観の醸成ができる、あるいは移住を考えていても子どもが学校に馴染めるかとか、都会から田舎に来て大丈夫かといったときに、ちょっと一回お試しで学校も行ってみれないか、まあ、そんなこともあるんだと思います。で、まあ、保護者にとっても、まあ、新しい働き方、ライフスタイルですとともに、こういう地方に来ることで子どもたちと過ごせる時間も、まあ、テレワークを基本的には活用することになると思うので、子どもたちと一緒に住めるとか、どちらかというと都会のニーズが非常に高くって、今ワーケーションあるいは日地域居住とか移住促進関係人口を増やす、まあ、そういった感じでどこか探している人は、じゃあ徳島県はこういう制度があるから行ってみようということで結構行っているというお話も聞きます。まあ、一方で受け入れの館山市側の学校の、まあ、先生は本当に大変なことだと思うんですけど、まあ、児童にとってはいろんな新たな価値観を持ってくる子が入ってきたりとか、まあ、そういったこともプラスになりますし、特に小規模校ですね、これから学校再編いろいろ考えていくときに、都会から来る子、例えば、まあ、登校ができない子とかもいたりして、そういう子が小さい学校を希望するっていうケースも結構あるっていうふうに聞くんですけれど、まあ、この小学校が生き残りをどうしていこうか、特に小規模校どうしようかっていうときに、まあ、そういう制度をこの学校は積極的にやってるんだよみたいな見本の学校があると、まあ、そこを目指してこようとか、全部の学校でやるとは難しいかもしれないんですけど、そういう特殊な学校を作るっていうのも考え方としては面白いかなと思いまして、考えたりもしています。そういったメリットに関してはいかが、どんなふうに考えてますでしょうか。すいません、ワーケーションの観点。
和田経済観光部長。
はい、関係人口の、創出促進の立場からお話をさせていただきたいと思います。今学校でですね、デュアルスクール受け入れについては教育部長の方からもお話ありましたけど、さまざまいろいろなクリアしていかなければいけない課題が多いなというふうに話を聞いておりました。で、私どもの立場からしましてですね、例えばですけれども、この3月にですね、子どもさんの春休み期間中だったんですけれども、リビングエニオやコモンズ館山を会場としましてですね、運営してます株式会社ライフルさんの主催で、お試し親子ワーケーションというものが行われました。で、これにつきましては、都会からですね、親子3組と、それから運営者側の、家族1組にご参加いただいて、親子ワーケーションということで、過ごしていただいたんですが、これにつきまして、ワーケーション推進の地域おこし協力隊が携わりましてですね、プロのシッターさんのご協力をいただいて実施しまして、こういった事例も出てきてますので、今後ですね、学校開催期間中にデュアルスクールで来るということもあるかとは思いますけれども、実際にワーケーション等に資する実行しやすいやり方としましては、今申し上げましたとおり、例えば今度の夏休み期間中を利用してですね、今言ったような親子ワーケーションなどで、まあ体験交流等していただくという ことも一つのワーケーション推進のやり方かなというふうに考えております。以上です。
はい、室敦美議員。
はい、まあ、それも進めていただきたいとは思っています。で、ただその親が、まあ、移住とかを考えたりワーケーションとかテレワークを積極的な方っていうのは今度はもっと学校まで巻き込んでっていうかお子さんも学校に行ってみたいっていう希望も出てきているということをお伺いしています。で、今の状況だと、受け入れることは現実問題としては希望があれば受け入れる学校の方でですね、あの区域外就学制度というのがありますので、もし希望者がいた場合は多分個別にじゃあこの人はどうしようかとかそういったことを手続きを進めてやると思うんですけど、まあ、それって実は結構大変で、それよりも例えば糸魚川市でやってるんですけど、何月 の、 日にちを決めてですね、体験入学みたいな感じで実際なんていうんですかね、実証実験みたいな形でちょっと取り組んでみる、ワーケーションと組み合わせて日にちを決めて この日どうですかっていうような形でやってみて、そこで課題を潰していくという方が実は進めやすいのかなんか学校にとってはどうなのかなと思ったりしています。ただその場合2つあって、先ほど言ったようなデュアルスクール派遣講師みたいな方がいらっしゃればよりいいですし、そうではなくて、あとは民間の会社が中に入りまして、例えば宿泊の手当とかそういった募集、参加所募集をしたりとか、多分実証実験でそういった補助金を活用したりとか、まあ、そういう方法もなくはないかなと思うので、積極的にそういった人たちを受け入れるための実証実験なんかも今後検討してみていただきたいなと思います。で、もう一つ、小学校よりも保育園の方がまだもう少しやりやすいのかな、カリキュラムとかがないということを考えると、保育園留学みたいなこともやっている自治体もあるんですが、そちらはいかがでしょうか。
岡田教育部長。
はい、ワーケーションのための、就学前の児童の保育園等への受け入れについてのご質問かなと思いますが、まあ一番現実的なのはですね、市内の一時預かりを実施している保育園や幼稚園でですね、受け入れるのが一番現実的かなと思いまして、ちょっと館山市内のですね、そういった一時預かりを実施している園に伺ってみました。ちょっとお名前を出していいかどうかわからないんですが、白百合幼稚園ではですね、もう、その時の園の状況によるということでですね、やはり事前に早めにご相談していただいて、そういった一時預かりが利用できるかどうかをご相談していただければ、まあ、対応はできる可能性があるというようなお話でした。もう一つ、保育園でも預かり保育やってるんですが、そちらはちょっと今預かり保育だけで手がいっぱいということで、なかなかそういう短期間での受け入れですとかそういったのは難しいかなというお話でした。以上です。
室敦美議員。
はい、まあ、コロナでワーケーションテレワークとか、まあ、各地が積極的に、まあ、移住者関係人口を増やそうということで手この手とやっている中で、まあ、こういった学校や保育園にも受け入れができるよっていうのは実際には来れば対応していただけることではあると思うんですけど、それをお母さんたちが探してきてっていうのはなかなか難しくって、実際にこういう体験の実証実験やってますよって言ってるところにやはり皆さん行ってしまうということもあると思うので、非常にハードルは高い取り組みだとは思うんですが、まあ、実証実験的なそういう期間を決めて、あるいは学校どこか学校を決めてとか保育園を決めてとか、まあ、こういうのを募集してみましょうっていうような取り組みもぜひ検討してみていただければと思います。よろしいでしょうか。よろしくお願いします。お返事は結構ですけど、部長は何かありますか。はい。
よろしいですか。
はい。
はい、室敦美議員。
はい、では次の3番目の 名護山の遊歩道の整備についてお伺いします。ちょっと分かりにくいかなと思うんですけど、名護山道しるべということで立山市が作った看板が標識がございます。ご存知かと思うんですけど、そこは一周するような絵が描いてありまして、式部夢参道というのは多分超音台からこうバイパスの方に尾根伝いに歩く道で、そこからちょっと市街地を通りまして名護寺を通って、で名護寺の方から、観音堂の上から上がっていく、そこの階段道のことを今回はお話ししています。でこの立山市が周遊コースという周回コースということで看板も立てているので、私としてはこの一帯を周回できるということが非常に大事じゃないかなと思っているんですけど、このご答弁で立山市が管理しているということでしたが、それはこの頂上から、マービー側と言っているバイパス側のその部分だけということでしょうか。
和田経済観光部長。
はい、議員のおっしゃる通りでございます。
はい、室敦美議員。
はい、それを式部夢参道って呼んでると思うんですけど、市が整備したとお聞きしたんですけれど、いつ頃いくらぐらいかけて整備したものでしょうか。
和田経済観光部長。
はい、今おっしゃっております式部夢参道につきましてはですね、まず整備した期間でございますけれども、平成5年度から平成8年度までの4か年で整備をしてございます。そして、この整備にかかった費用でございますけれども、7330万円ほどでございます。以上でございます。
はい、室敦美議員。
これはどういった経緯でこの整備を行ったんでしょうか。
経済観光部長。
和田経済観光部長。
はい、もともとですね、超音台という場所にはですね、東屋があったというふうに伺っております。ただ、この、今ある東屋の前の東屋でございますけれども、天候、強風によりまして、ちょっと倒壊したということで、まずそれにつきましてですね、地元からの要望ともありまして、昭和57年の9月に、現在の東屋を再設置したというふうに伺っております。それで、この式部夢参道を整備した経緯についてでございますけれども、立山商工会議所からですね、昭和63年の3月に、名護山開発及びその周辺整備に関する陳情書というものをが立山市に提出されまして、その中でですね、名護山遊歩道の整備が要望されております。でこの、陳情書の提出に端を発しまして、立山市といたしましてはですね、城山公園とともに、地域の北部エリアでの、名護山への遊歩道整備という観光開発の一助となるように、式部夢参道の、整備工事を実施したと、これように記録されております。以上でございます。
室敦美議員。
はい、当時はその式部夢参道以外の名護寺の方に降りてくる階段は壊れてなかったというか、普通に歩ける状況だったので、周回コースを名護寺近辺の観光資源として重視していこうという考えだったと思うんですけど、そういうことでよろしいでしょうか。
経済観光部長。
和田経済観光部長。
はい、議員のおっしゃる通りだと こちらも認識しております。それから一点ですね、補足ですけれども、名護寺さんの観音堂から階段で、超音台まで上がっていけますけれども、過去はですね、江戸時代以前の話かもしれませんけれども、住職さんから伺った話によりますと、過去は本堂がですね、その階段を上がったところの広くなっている場所があるんですが、そちらにあったと。なのでその階段といいますか、その場所から上がっていく、通路についてもですね、過去その当時いにしえの時代からあったのではないかと、そのように考えております。以上です。
はい、室敦美議員。
はい、そういう歴史的な背景も非常に重要だと思うので、そうするとやはりこの周回コース全体が非常に重要だと思っているんですね。ただ今回何が難しいかというと、この階段のところは名護寺さんの民地だということが県の なかなか事業費が得られないということだと思うんですが、先ほどの気分夢参道を整備したときも、これも県との共同事業ということで、よろしいでしょうか。
経済観光部長。
和田経済観光部長。
はい、先ほど申し上げましたけれども、四季部夢参道をですね、整備した平成5年度から8年度までの4か年の中でですね、県の方から、補助金をいただきまして、それと、市の、予算で、合体でですね、整備をしたと。その金額は先ほど言いました約7300万円ということになってございます。以上です。
はい、村厚美議員。
はい、今回その土砂崩れの危険があるということで、多分金額が非常にかさみそうだということで、なかなか手がつけられていなくて、県との協議もうまくいってないのかなと思うんですけど、復旧支援策を模索して、地滑り、地産地滑り防止事業の要望可能区域だったけれども、県の事業として採択できなかったということですけれど、その理由はどういうことでしょうか。
経済観光部長。
和田経済観光部長。
はい、市長も答弁しましたけれども、今、議員がおっしゃいましたように、令和2年度にですね、県の地産地滑り防止事業ということで、ここ、保安林になっておりますので、県が、採択されれば、県の事業としてですね、手当てしていただけるはずなんですけれども、令和2年度に、このことについて県に要望しましたけれども、この場所がですね、採択基準の一つであると聞いてますけれども、県管理の、地産施設というものがこの周辺にないということでですね、そのこともなかなか採択はしていただけない理由ではないかと、そのようには伺っております。以上です。
村厚美議員。
はい、その地滑り防止とかいうと、安全面で安全対策をしようということの補助金だと思うんですけど、そうではなく、そちらが難しいのであれば、観光面で県の方にもっと観光資源として考えていただいて、こちら の修復について、何か違う補助金なり、県の観光部局で、お話をするということはできませんでしょうか。
経済観光部長。
和田経済観光部長。
はい、可能性としてなんですけれども、この地域なんですが、未来房総国定公園に、指定されているということが一つございまして、遊歩道の整備が対象となる中でですね、自然環境整備交付金事業、国定公園の施設の整備事業のことがでございますけれども、そういった一つの制度がございますので、ただし、議員も現場、ご存知かと思いますけれども、なかなか遊歩道の整備というよりはですね、災害、被災してですね、例えば登っていくところの崖の乗り面が崩れそうになっていたり、そういった大規模な事業になるものですから、観光面の遊歩道整備の事業に該当するっていうのは、なかなか私が考えた中では難しいかなというふうに認識しております。以上です。
はい、村厚美議員。
難しいことをお願いしてるんですけど、できることはすべて検討して、県とも何らかの方法がないかということで、せめていくらぐらいかかるのかっていう調査、それもわからないと、どうしていいか皆さんもわからないっていう感じなんですけど、何か他に県を動かせるような可能性というのはありませんでしょうか。
経済観光部長。
和田経済観光部長。
今、議員がおっしゃってらっしゃるのは、ここを要は安全になるように、手当てする場合にどのくらいお金がかかるかって、そういうことでございますよね。で、このことについても、業者とはちょっと話もしたことはあるんですけれども、なかなか測量からですね、見積もり出すことについての多大な作業がございますので、そのこと自体が、民事ということもあり、難しいと、そういった状況でございます。以上です。
村厚美議員。
はい、そうすると、民事なので、名護寺さんだけでやるのも、膨大な金額がかかると、なかなか難しいかなと思いますけれども、どういった方針というか、今後、このまま放置していくのか、あるいは何らかの方法を考えていることはありますでしょうか。
これはですね、非常に難題なんですね。先ほどから 部長も答弁してますけれども、非常に金額もかかりますし、いろんな形で何が、できるのかなということで、名越さんの方もですね、大変苦労なさってまして、名越さん、市、それから県と、それから国を含めてですね、今、いろいろなもので模索してます。まあ、その中には、地元 の石井議員もですね、そこに加わっていただきながら、一生懸命今、模索してますんで、もうしばらく どういうふうにできるかということの目鼻がついたら、お示しできると思いますが、今のところはちょっとできません。で、先ほど来、いくらぐらいかかるのかというお話もございましたけれども、これがですね、すごく傾斜地なんですよ。それで、崩れる箇所もですね、非常に広い部分で崩れるという可能性もありますんでね、なかなかその測量からどういうふうまで、どこまで削るのかということ、それでそれに、遊歩道をつけられるのかということで、ちょっとなかなかですね、測量自体もなかなかできないという状態であります。まあ、その辺はご理解願いたいと思います。
室敦美議員、
はい、ありがとうございます。そうしましたら、そこの名護寺周辺の周回ルート全体を立山市としても、まあ、観光資源として重視して、何らかのいろんな手立てを今考えているところだということで、市長からのご答弁もいただきましたので、期待してお待ちしたいと思います。ありがとうございました。以上で終わります。
岡田教育部長。
すいません、先ほどですね、預かり保育の関係で、保育園の関係をお答えしたんですが、まあ、預かり保育で手一杯でということでお話ししたんですが、ちょっと預かり保育の保育園の方は今コロナの対策の関係で、受け入れをしていないと、そういう状況だったそうです。どうもすいません、訂正をさせてください。よろしくお願いします。
以上で5番室敦美議員の質問を終わります。暫時休憩いたします。午後3時10分から再開をいたします。